7ステージ。地域農業を持続、活性できる担い手をどう育成できるか、重要な課題では、広瀬満議員、広瀬議員、国の政権が変わり、一定規模がないと入れなかった経営安定対策事業としての集落営農や希望拡大農政を推進してきた政策から、個別所得補助制度に変わり、定額部分 QR あたり1万5000円支払われ、米価が下がった場合は追加払いがあるというが、例えば2ヘクタール耕作農家の場合、自家消費を除く 1.9 ヘクタール単あたり発表終了の全量を税源に出荷すると、概算で150万円の収入に対して、茨城県における60キロの生産コストの17,579円から積算すると281万2,000円の経費がかかることになる。このような現状で今後の担い手はもとより農業が持続できるのだろうか。八原村時代、担い手と位置づけて機械整備に 30%、育苗施設に 50% 補助し、営農組織を育成してきたが、高齢と後継者もない現況で、今後、地域の水田農業の維持管理、農道や病廃水路の環境管理の問題にまで影響するのではないか。市長、国の個別所得保障制度については、小規模農家も国民への食料の安定供給や多面的機能維持という重要な役割を担っていることを評価し、意欲あるすべての販売農家が農業を継続できる環境を整え、創意工夫である取り組みを促すために導入されたものである。また、米価は消費量の減少など様々な要因により、下落していると思われるが、対策については、国が対応すべき分野であることから、今後の動向を注視していきたいと考えている。市民経済部長、担い手育成については、地域農業の将来を担う認定農業者の確保を基本として、地域の実情により、集落営農の組織化を推進するとともに、経営の法人化に向けた支援を行っていく。また、経営規模の拡大と効率化を目指す土地利用型農業においては、新設された農地利用集積円滑化事業を活用し、担い手への条件設定による農地集約を推進し、効率化を図ってまいりたい。一方、農産物価格の下落による農業経営の悪化が懸念されることから、市独自の補助金として農業機械及び施設整備補助や生産された特別栽培米への補助等を考えていきたい。